して犯させた。ネバテの子ヤロボアムの罪を犯し続け、それから離れなかった。そのため死の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、死は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダトの手に絶えず渡しておられた。しかしエホアーズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのをご覧になったからである。主がイスラエルに一人の救う者を与えられたので、彼らはアラムの支配を出した。こうしてイスラエル人は以前のように自分たちの天幕に住むようになった。それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪から離れず、なおそれを行い続け、アシュラ像もサマリアに立ったままであった。またアラムの王が彼らを滅ぼして打国の時の塵のようにしたので、エホハーズには騎兵50、戦車10、歩兵1万の軍隊しか残されていなかった。エホハーズについて、その他の事柄、彼が行ったすべてのこと、その功績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。エホハーズは先祖ともに鬼につき、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子ヨアシが代わって王となった。アーメン。はい、それではイスラエル歴史331、ライオンハートを持つ王というタイトルで慰霊牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
まあ、だいぶですね、列王記をずっとメッセージしてますけれども、最近は南ユダの王様の話をしてましたけれども、今日からまた久しぶりに北イスラエルの王様 に戻ります。まあ、皆さん覚えてるでしょうか。北イスラエルには、アハブという、まあ、悪い王様がおりましたけれども、そのアハブ王朝を滅ぼすためにエフーという、まあ、軍人の人がですね、用いられて、アハブ王朝は滅びたわけですけれども、でこのエフーがですね、そのまま自ら王様になります。でこのエフーの息子のエホアハズが後継者になるわけですけれども、そのエホアハズの時代のお話を今日は、入っていきたいと思います。まずエフーの子エホアハズ、この名前はですね、南ユダにも同じ名前の人がいます。だからややこしいんですけれども、この北イスラエルのエホアハズの話です。でこの人はイスラエルの北イスラエルの初代王様のヤロボアム王の罪に倣ったと書いてあります。皆さん、ヤロボアムの罪って何ですか。まあ、何回も話したので知っている方もいらっしゃると思いますけど、要するに金の子牛礼拝をしてたということです。でこの北イスラエルの王様のは、歴代の王はみんなこのヤロボアムの罪を犯します。結果どうなったか、3節、そのため主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダドの手に絶えず渡しておられた。南ユダもですね、このアラムに苦しめられましたけれども、北イスラエルも同じように、アラムから侵略を受けています。まあ、そのように苦境に陥ったエホアハズはですね、金の格子じゃなくてヤハエの神様を求めました。そしてこのエホアハズの助けを聞いた誠の神はですね、彼を憐れんで、五節見てください。主がイスラエルに一人の救う者を与えられたので、彼らはアラムの支配を出した。一人の救う者って誰でしょうか。まあ、仲介書によると、アッシリアの王様のアダット・ニナリ3世のことだそうです。実際歴史の中でこの、アッシリアの王様がですね、アラムを侵略したんですよ。でそれでアラムは弱ってしまって、北イスラエルに攻撃することできなくなってしまったということですね。だから、まあ、北イスラエルを助けるために立ち上がったわけじゃないんだけども、アッシリアも同じように悪い国なんですけども、彼らが アラムに攻撃したことで結果的に北イスラエルは救われたということです。結果往来ということですね。はい。それでそれも神様がこのアッシリアの王様を強くしてアラムをやっつけて北イスラエルを守った、要するにエホアハーズの助けを聞いたということです。はい、2番目、罪から離れないエホアハーズ。6節で、それにもかかわらず彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロバアムの罪のから離れず、なおそれを行い続け、アシュラ像もサマリアに立ったままであった。はい、うまくいってるときは金の格子を拝んで、苦境に立たされるとすいませんでしたって悔い改めて、それで神様憐れんで助けて解放されたら、また同じように金の格子を拝み始めた。それにプラスアシェラ像も拝んだっていうね。喉元過ぎれば暑さ忘れるってありますけども、このエホアーザズっていう人はですね、解放されると再び偶像を拝んだ。で結果ですね、彼の知性はどうなったかって言ったら、7節、脱穀の時の塵のようにした。もみ殻はですね、見た目は分からないですけど、風が吹くと全部吹き飛ばされてなくなりますから、二度と戻ってきませんから、まあ、そのようにエホアーズのアハズの知性はいろんな国力も全部低下して空中分解してしまった。騎兵が50、戦車が10、歩兵1万の軍隊しか残されていなかった、まあ、国力が著しく低下したということですね。はい、まあ、以上で解説を終わりたいと思いますが、不信仰のサイクル、まあ、さっきも言いましたけれども、このエホアハーズっていう王様はですね、物事がうまくいってるときは傲慢になって罪を犯す人でした。で、罪を犯すので結果神様の祝福を失って苦難が襲います。すると今度はですね、悪かったですって言ってへり下って神の助けを求めて祈ります。すると神様は優しいですから、この苦しむエホアーズをかわいそうに思ってですね、彼を救い出すんです。ところがこの神様の助けを受けて苦しみから解放されると、再び罪の生活を送ります。これどっかで聞いたことあるなと思うかもしれません。実は詩式にこういうサイクルが何回も出てきます。詩式の時代は、不信仰のサイクルっていうのがあるっていう話したことありますね。こういう感じ、同じところぐるぐるぐるぐる回るね、罪のサイクル、祝福されると堕落する、堕落すると裁かれる、裁かれると悔い改めてる、そしたらまた救われる、でまた罪を犯す、この同じところぐるぐるサイクルを回っていく、そういう生き方を、するということですね。で、まあ、詩式にもこれが見られた。で、このエホアハーズも同じような生き方をしていると言いますけれども、これはですね、まあよく考えれば人間の誰にも見られる普遍的な行動形態だと思います。例えばイスラエルの王で一番信仰深い王様って 誰だと思いますか。まあ、聖書はダビデって言ってますね。ダビデが一番信仰深いんです。でもこのダビデも弱さがありました。彼は若い時に活躍することでサウル王に妬まれて命を狙われて荒野をずっとさまようようになりました。荒野で過ごした時にはですね、ダビデは本当に神様により頼む人になりました。皆さんも詩編を読んだことがあると思いますが、その多くはダビデが書いた詩編です。この詩編はこの荒野生活の中でできた作品が多いんです。ですからダビデは荒野の中で神様に対する真実な思いを告白して、それが 私たちの慰めにもなる詩篇を作り出しました。そしてやがて試練が去ってサウルが死んでダビデは王様になります。すると持ち前のバイタリティで周りの敵を倒して国土をどんどん広げていきました。そしてダビデは成功して繁栄して頂点に達した時に傲慢になりました。ご存知のようにバテシェバ事件とか人口調査の罪とかですね、そういう罪を犯して神様に怒りを買って大変な苦しみをなめましたね。皆さん知ってると思います。ダビデの晩年はですね、本当に苦しみの連続です。しかしその苦悩の中で彼は打ち砕かれてへり下るようになって神に信頼するものに変えられていったんですね。この時の詩篇もいくらかあります。はい。ですからダビデの人生は祝福と苦難が織り交ざっているということです。ダビデがそうだとすれば私たちもそうじゃないでしょうか。私たちもですね、このサイクルから逃れられないと思いますよ。私たちがイエス様に出会ったのは、教会に行くようになったのは、皆さんどんな時ですか。とても幸せだったので教会に来てみましたって、そういう人は会ったことありません。もう大体ですね、物事が順調でない時、試練の時、そういう時にですね、みんな教会に導かれますよ。苦しみの中で神を求めてイエス様に出会って、それでクリスチャンになります。それで私たち救いの喜びを体験するんですけども、それでなんか私もそうでしたけど、クリスチャンになったらなんかバラ色の人生が待ってるような、人生はハッピーになるかと思っていたらですね、そうでもありません。クリスチャンになっても現実は幸せとは程遠く、苦しみと試練の連続です。そういう人が多いと思いますね。なんで神の子なのに、私たちは神様に愛されて祝福された民なのに、なんでもっと成功しないんですか。もっと繁栄しないんですか。神様は愛ですよ。本当に私たちに良きものを与えたい神です。今日のところ読んでも苦しむエホアーズは憐れみましたね。そういう神様です。しかし私たちは罪深いんです。良いものを受けたらですね、その上にあぐらをかいて、もう恵みは当たり前のように思って、神様を忘れて感謝もしない、たちまち堕落してしまう、これが私たちです。郷一郎さんの前言ってたけど、宝くじ一等当たるとね、お金と一緒に小冊子がついてくるんだって。お金の使い方に注意してくださいとか、こういう誘惑がありますとか、こういう詐欺みたいのがあります、ね、ちゃんと定期的に貯金したり使い方間違わないようにお願いしますって言って手引き書が入ってるそうですよ。なんでですか。大金を手にして身を滅ぼす人がたくさんいるんです。ということは繁栄はそれだけ危険と隣り合わせです。ですから神様が苦難を私たちから取り除かないのは、私たちが傲慢になって滅びないようにする神様の愛の配慮です。ただですね、また苦しみばっかり続くとね、いじけちゃって自暴自棄になって、もうこんなんだったら神様いらないとか言って信仰まで捨ててしまいかねないんです。ですから神様はね、苦難ばっかりじゃなくて適度に祝福も織り交ぜて、私たちが絶望しないようにいい塩梅で人生をチューニングします。 私たちは神様のこの御手で絶妙のさじ加減でね、その人生コントロールされるんです。今申命記を学んでますけれども、神様は出エジプトした民をですね、アラノに導きます。アラノで40年過ごさせます。そこは砂漠です。水もない、食べ物もない。しかもエブス人とかアマリク人がですね、攻撃してくる非常に過酷な土地なんですね。そこにずっと通されます。イスラエルの民はですね、苦しいアラノ生活を通して神様により頼む人に変わっていきます。そしてですね、神様が約束したカナンの地に思いを寄せるようになります。早く父と蜜の流れるカナンに入りたいね、カナンを主体求めるようになります。ですから神様は皆さんがこの世が居心地の良い場所になるようにはしません。皆さんをとても幸せにはしません。これは神様の愛から来ています。皆さんを荒野を通して御国を主体求めるために変えるんです。
フェブル11章38節。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞穴、地の穴をさまよいました。
はい、私たちの信仰の先輩方はですね、みんな荒野のこの世でつらい思いをしました。この世があまりにもつらいので、先輩方はみんな天に望みを置くように変えられました。あなたが神の子なら、神はあなたを愛するゆえに地上では重荷を与えますよ。ある時は衰えさせ、そして魂が神に乾くようにされます。そして私たちが受ける痛みっていうのは、傷っていうのは地上で決して癒されるものではありません。神に出会う時に私たちは完全にされます。私たちは地上の生活は天の御国までのつなぎだと思わなければいけません。思いをここに執着して歩むんではないんです。私たちはカナンである御国を目指すんです。だからどうするか、ほどほどに生きるんですはい、以上です。 3番、一人の救う者、まあ、五節にですね、主がイスラエルに一人の救う者を与えられた。救う者っていうのは、さっき言ったようにアッシリアの王様アダットニナリ三世のことだって言いました。でもさっきも言ったように、実際のこのアッシリアの王様はですね、アラムの富を奪うために侵略した王様です。そのことが結果的に北イスラエルを救う形になったという、まあ、結果往来ですね。だから彼は神様がうまく用いた悪者ということです。だから真の意味でイスラエルを救う者ではないんです。この救う者っていうのはヘブル語でヤシャって言います。それは保護する者、狭い危険な場所から広い安全な場所に移してくれる者。このヤシャというのは、私たちにとっての真のヤシャというのは誰ですか。もちろんイエス・キリストです。今、まあ、列王記やってますけども、イスラエルの歴史をずっと学んでますけども、イスラエル王国はサウルが初代ですけども、サウル、ダビデ、ソロモン、たった3代で南北分裂しました。国が2つに分かれたんです。たった3代しか持ちませんでした。そして今列王記学んでますけども、後に南北王朝も滅びます。北イスラエルは BC722 年アッシリアによって、南ユダは BC586 年バビロンによって、この南北王朝は滅んでしまいます。このことは 一つの教訓を示していると思います。それは人間の指導者では正しく国を治めることが決してできないということです。
エゼキエル19章1節から3節、あなたはイスラエルの君主たちのためにこの哀歌を唱えよ。あなたの母は何であったのか、メジシだ。彼女はおじしの間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。メジシは子獅子のうちの一頭を取り上げた。それは若い獅子となり、獲物を噛み裂くことを習い、人を食い滅ぼすようになった。
はい、ここで子獅子って出てくるきますけど、子獅子はイスラエルの王様たちのことを指します。そして若い獅子っていうのが出てきます。これはイスラエルの周辺の異邦人の王様のことです。つまりイスラエルの王様は神様に従って、神の律法に従って国を治めるのではなくて、異邦人の王様のやり方を真似して、結果暴君になったということを言っているんです。はい、この世の王様、支配者というのは力と権力を手にしたときにどうなるか、暴君になるんです。人間はですね、普通の平凡な時にはその本質がわからないんですよ。本当に力を得た時、相手よりも自分の方が強いって分かった時にその人の本質が現れます。ヨセフがお兄さんたちに裏切られてエジプトに売られました。本当にひどい仕打ちを受けたんです。彼はどん底にいましたけれども、エジプトで神に信頼して歩み、少しずつ出世していって、ついにエジプトのナンバー2になったんですよ。まあ、もう王様に全部権力を委ねられたね、もう最高権力者と言ってもいい。で、そのヨセフの前にね、お兄さんたちがひれ伏してやってくるわけですよ。どうしようかなとか三男は俺にこんなこと言ってたな、四男は俺の頭をコンコンって殴ってたな、どうしようかなってなると思いますね。ヨセフはもう復讐できる力を手に入れたんですけども、どうしたんですか。ヨセフはその力をみんなを生かすために用いたんです。復讐のためには用いませんでした。つまり相手よりも自分の方が力を持っているときに、その弱い相手にどう接するか、これで謙遜かどうか分かります。しかしご存知のように、この世は強い者は弱い者を叩き、弱い者はさらに弱い人を叩く、どっかの歌で聞いたような歌詞ですけど、つまり人間が治める限りこの構図はなくなりません。ですからいじめは起こるし、幼児虐待とか中絶とかね、こういうの全部これが原因です。今から8年前の2017年の時点で、民主主義の国に生きてる人は、住んでる人はちょうど 50% だったんですよ。私たちもまあね、民主主義の良い国なんですよ。でも 50% は独裁者とか民主化されてない国の住民なんですよ。 50% はで、8年経って今どうなってるかって言ったら、民主主義の国は 29% に減少してます。つまり今世界の 71%、 まあ計算すると58億人は独裁国家に住んでるんです。最近ではミャンマーがね、軍事独裁政権になりましたね。この割合は多分今後も増えていくと思います。 世の中が荒廃してくるとですね、もう民主、みんなで話し合おうとか、民主主義でいこうっていうのはなくなります。で、どうなるか。力ある者がのし上がって、力で支配するようになります。先週皆さんもね、ニュースで見たと思いますけど、トランプさんの右腕みたいなカークさんっていう人、まだ31歳ですけど、暗殺されましたね。またドイツではね、AFD っていう、まあ、日本で言えば参政党のような保守系の政治家の州議会候補が7名不審死で死んだって、7名がいっぺんに死ぬってあります？そういうことが起こっています。韓国とかブラジルでは保守系の大統領は今牢屋に入れられています。つまり自分の国を守ろうとする人、自分のアイデンティティを守る国民ファーストのことを訴える政治家はみんなやっつけられます。それはどういうことかって言ったら、どんどん支配する者が暴君になって、そういう反対する者を全部押さえつけて支配していくっていう、そういう世界がどんどん広がっているっていうことです。タコメーターがレッドゾーンに入ってるんですよ、皆さん。ですからこの世が腐敗していくと、ますます独裁者、力で支配する者が増えていきます。そしてその慣れの果てが反キリストです。人類を正しく治める唯一の王様は誰ですか？イエス・キリストだけです。イエス様だけがこの世界を正しく治めることができます。
二歴代史17章11節から12節、あなたの日数が満ち、あなたが先祖のもとに行くとき、私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座をとこしえまでも固く立てる。
はい、これダビデ契約の一部ですけれども、ダビデに約束した世継ぎの子っていうのは、これイエス・キリストのことです。イエス様が後に地上に戻ってきて千年王国を建て治めるようになります。これが神様が望む真の王国です。昔ね、スマップがね、ライオンハートっていう歌を歌ってましたね。知ってます？知ってるんじゃないですかね。このライオンハートはですね、イングランドのリチャード一世 のニックネームだそうです。このリチャード一世はものすごい勇敢で強い王様なのに、優しい王様だったんですよ。王様なのに、ライオンのように強いのに優しい、だからライオンハートって言われてたんですね。イエス様もユダ族の獅子って言われてるんです。つまりイエス様こそライオンハートを持つ王様です。イエス様は神の御子なんですよ。天地創造の神なんですよ。神ですからね、私たち人間の生殺与奪の権を握っておられるお方なんですよ。もしその神がね、皆さんを認めないって言ったら、もう生きていけないんですよ。粉々に滅びておかしくないんですよ。その絶対的な権を持ったお方が罪深い人間を滅ぼすのはよしとしなかったんですよ。そして人類を救うためにこの世に人として生まれて、ただの人じゃないです、ガリラヤの田舎のナザレで貧しい家の中で育ちました。誰よりも低くなって歩まれました。そして私たちの罪を背負って十字架にかかったんです。自分を罵る者を前にして イエス様は彼らを許してやってくださいって取りなしして、そうやって死なれました。そして死んだだけではない、3日目に死から復活して昇天されたんですね。現在天においては私たちのために今取りなしをしておられます。私たちを地上で歩むサポートをしておられます。しかしイエス様は間もなく地上に戻ってこられます。そしてこの世の不条理、すべての悪を滅ぼして、そして約束されたご自身の王国を確立されるんです。その時が目の前に皆さん近づいています。人間の統治は不完全です。まあいい人もいるかもしれない、でもこれではもう完全ではありません。イエス様だけが正しく国を治めることが可能です。その日が近いんです。私たちはこの王の前にひざまずいて褒めたたえていきたいと思います。待ち望んでいきたいと思います。アーメン。お祈りします。